皆さんこんにちは、牧師の万代です。今日は詩編の132編をご一緒に味わいながら、神様が私を救いへと導いてくださったこの信仰生活の恵みの大きさを味わい直したいと思います。
詩編132編1節から18節。都のぼりの歌。主よ、ダビデのために彼のすべての苦しみを思い出してください。彼は主に誓い、ヤコブの力強き方に誓いを立てました。私の目に眠りを与えません。私のまぶたにまどろみさえ。主のために一つの場所を、ヤコブの力強き方のために見住まいを。私が見出すまでは、主よ立ち上がってください。あなたの安息の場所にお入りください。あなたとあなたの道からの箱も、あなたの祭司たちが義をまとい、あなたにある敬虔な者たちが喜び歌いますように。主はダビデに誓われた。それは主が取り消すことのない真実。あなたの身から出る子をあなたの位につかせる。もしあなたの子らが私の契約と私が教える里しを守るなら、彼らの子らもとこしえにあなたの位につく。私は豊かにシオンの食物を祝福し、その貧しいものをパンで満ち足らせる。その祭司たちに救いをまとわせる。その敬虔な者たちは高らかに喜び歌う。
新型コロナウイルス感染症の影響で、私の生活、以前と比べると自宅で過ごす時間が増えていると言われています。あなたはいかがでしょうか？自宅で過ごす時間をあなたは何に用いていらっしゃいますか？もちろん中には、以前よりもずっとテレビを見るようになったとか、ゲームをしながら時間を潰しているという方もいらっしゃいます。しかし実際に時間が本当にたくさん手に入って、それまでできなかった家の片付けや大掃除に取り組んでいる、いやもうすでにたくさんのゴミを出しましたという方もかなりおられるはずです。そんな家の片付けをして掃除をし、そして不要となったものを捨てる段になり、皆さん感じられることはありませんか？一体いつの間に自分はこんなにいらないものを抱え込んでしまったんだろうか。他でもない自分の持ち物ですから、どこかで自分がそれを買ってしまったり、人からよくも考えないでもらってしまったりして、家の中に物がいっぱいである。そしていざ大掃除をしようとなると、それらをまとめて捨てなければならない。現代の私の生活は一方で、消費社会の生活と言われています。一つのものをじっとずっと変わらずに使い続けるというよりも、新しい目新しいものが出てくるならばすぐに買い求める。私の興味や好奇心を引くものをすぐに手に入れる、そういう生活です。欲しいものはすぐに手に入る。興味があっていいなと思ったものは、私はすぐに買ったりもらったりすることができるようにもなりました。その意味では本当に幸せです。しかし同時に、買っても捨てる、もらっても捨てる。一つ一つのものの寿命が本当に短くなっており、私の人生に本当に大切なものがかえって少なくなっている。大事なものが見えにくくなっていることに対しては注意を払わなければなりません。今日皆さんと共に味わいたいこの詩編の132編では、古代のイスラエルを舞台に、神の民イスラエルがどのような信仰を主なる神様との間に意識していたか、それを非常に強く理解することができます。 例えば最初の一節から五節を見ると、そこにイスラエルの有名な王ダビデが神様との交わりに対して持っていたこだわり、どんなことをしてでも主なる神様の恵みをいただきたい、神様とつながっていたい、神様の臨在に触れていたい、そんなダビデの強い信仰が振り返られています。6節から9節の連を見ると、そこにはそのダビデの信仰を土台として今生きているイスラエルの信仰者たちが、だから私たちも神様との交わりの中に、強い関係の中に生きていこうじゃないかという、その信仰が読み込まれています。そして10節から12節の部分を見ると、今そしてこれから将来に向かって登場してくるダビデの子孫である王たち、神の民イスラエルの指導者たちに対して、神様が共にいてくださる、神様が導いてくださる、そして将来にわたっても神様が私を恵んでくださるようにという、神様との関係の中でのその恵みを求めている思いがそこに記されています。一言で言うならば、主なる神様、天地宇宙を作られ、すべてのものをこの創造され、私に命を与えられた神様と私たちとの関係、すなわち私の持つべき信仰というものは、昨日や今日与えられて、もう明日明後日にはなくなるような、そういう一時的なものではないということ、そうであってはならないということ、過去においてあのダビデ王の持った神様との交わりを求めるあの熱い信仰、そして今私に与えられている神様との交わりを喜んでいるこの信仰生活、そして過去現在だけではなくて、これから将来未来に至るまで、神様あなたが私を祝福してください、ずっと私たち神の民を恵んでください、一つの国、一つの民族の過去現在未来に貫き通される、その熱い生きたもの、それこそが神様との間に持つべき信仰の本質であると語られています。あなたの信仰生活どうでしょうか。日本のことわざの中には、この喉元過ぎれば暑さを忘れるなんていうことわざがあって、例えば自分がピンチで窮地に陥った時には誰かに助けを求めたり、神様に祈りはするけれども、その困難がなくなればとんとそのことを忘れてしまって、何か私の変わりやすい心を表していることわざもあります。でも画面の前の愛する皆さん、私が神様からいただいた信仰は、そんな一時的な、簡単に過ぎ去るものではないのです。ちょっと困ったことがあって、その時には使ったけれども、自分が気に入って、自分がそれにハマって大好きだった時には、教会に行き、お祈りをもし、信仰生活らしいことをしてしまったけれども、今ではもう興味が薄れました、過ぎ去りました、問題はなくなりました、だから私には信仰生活は必要ありません、そういうものではありません。イスラエルの民が過去現在未来においてもずっと変わらない神様との交わりを求め続けたように、私も救い主イエス・キリストを信じるこの信仰生活において、私の人生の過去において、確かに神が私を救ってくださってた、救いへと導いてくださった。そして今も私は救われて、クリスチャンとしての神からの命を生きているし、そして将来に向かっても神のご計画や導きは永遠の命の世界に至るまで変わりません。私と神様とのつながり、信仰はそれほどの強い絆ですと、私は祈り求め、そういう強い信仰を意識していこうではありませんか。この13節からの部分には、だから私の持つべき信仰生活の基本が、当時の古代のイスラエルの状況に合わせて書かれていますが、特に15節16節に私は注目したいと思います。私は豊かにシオンの食物を祝福し、 その貧しい者をパンで満ち足らせよ。その祭司らに救いを着せよ。その生徒らは大いに喜ぼう。神様との強い絆、そんな生きた絆としての神様との関わり、信仰を持っている神の民イスラエルに対しては、神様が豊かに恵みをお与えくださると約束しておられます。三つのことを確認したいと思います。まず第一、あなたの神様との関係、あなたの信仰生活は昨日今日明日、そんな一時的な事柄だけで過ぎ去るものになってはなりません。神様は単なる気まぐれで、思いつきであなたを救いへと導かれたと思いますか？いいえ。神様は決して私たちの衝動買いのような、あるいはなんでそれを買ったのかわからない、だからもう捨てるなんていう、全く無責任な私の交流動機とは違って、神があなたを選ばれたということは、あなたの命を、少なくともあなたの一生分、きちんと救い、恵むためのご計画をお持ちであったことを私は知らねばなりません。だから、まず私は第一に、神様が私を救ってくださった、その召し、私の救い、導きは、決して気まぐれではなく、私のこの地上での少なくとも一生分は貫き通されるご計画をもっての救いであったことを感謝しましょう。二つ目に、神様がそれほど強い意志を持って私を救いへと導いてくださった。何のために？それは私に愛と救いを与え、豊かに恵むためです。そう、聖書の神様は命の与え主であり、神を信じて生きる者が豊かに祝福されることを願っておられる神様です。神様が豊かな恵みの神として、あなたの人生にしっかりと関わり続けてくださることを受け止めてください。そして三つ目。だから、私に与えられている信仰は、過去の神様の助けをただ感謝して覚えておくだけではなく、今なんとなく救われており、今愛されていて、幸せだということだけではなく、確実に将来、未来に向かって神の恵みが約束されている。将来の祝福への予感を常に持っておきたいと思います。愛する皆さん、神様があなたのために用意されている恵みや祝福は、まだ全部明らかにはされていません。あなたのこの地上での歩みがまだ残っているならば、当然神様の恵みはもう何倍も残されているでしょう。私が完璧な信仰者で神の恵みを全部いただいていくことができるならば、私も失敗や挫折、迷うことも多い私たちであるならば、今日ここまで体験した恵み以上の大きな恵みがもっともっと私たち一人一人のために残されていることを信じて感謝して参りましょう。そうです。神様があなたを選ばれ救われたのは決して気まぐれや単なる神様の気の迷いではありません。神様はあなたのことをよーく知って、あなただからこそ救ってくださいました。あなたの一生分、神の恵みはあなたのために備えられています。神は本質的に私を恵んでくださる方です。命を豊かに与え、喜びを与えくださる。私はその恵みをいただいていこうではありませんか。そして、いつも後ろ向きで過去ばっかり見ているのではなくて、過去から現在、そして未来に向かって、祝福の予感、そう大きな恵みの期待感を持って歩んでまいりましょう。私の一日一日も、いつも良いことばかりではありません。この感染症の中での不自由さ、様々なプレッシャーや難しさを私は感じています。でも、これもまた、神が私の人生にあって用いられて、神の臨在、神の導き、神の恵みを表してくださるきっかけとしてお持ちくださるでしょう。あなたの今日一日にも神様が豊かに働いてくださいます。神様との信仰、その絆をいよいよ深めてまいりましょう。 一言祈ります。愛する天の神様、どうかこの画面の前のお一人お一人の心を開いて、単に困った時の神頼みではなく、自分の人生は一生に関わって神によって選び出された、神が恵みを備えていてくださり、そして今日から明日、未来に向けても恵みの期待を持って、希望を持って歩むことができるようにしてください。信仰のその大きさ、強さ、神様との間の絆のその意味の大きさを私に教えてください。画面の前のお一人お一人を豊かに祝福してくださいますように。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。